はい、ということで始まりました、東京ミルク放送局ちゃんまつスカイオカです。よいよいよい、はい、よいよいよいよいよいよい、はいはい、はい、ということで、
いやどうもどうも
来てもらいました森平さんです。
どうも長山森平って
でございますと。
ケチな野郎でございます。はい、
ということで、
はい、
今日、
うん、
なんですか、フェチって書いてある。
フェチ、フェティシズムですね。
フェティシズムについて、
フェティシズム
についてお話ししていただける、
ちょっと焦点を当てて話してみようかなと思うんですけども、あるじゃないですか、やっぱ人それぞれフェチと言いますか、ここにグッとくるみたいな。
あ、まあ人それぞれじゃないですか、ね。
まあ、で今日はまあわざわざね、その例えばさ、その一般的な、その例えばおっぱいであるとか
、うん、
お尻であるとか、うん、そういうのはまあ当たり前ですし、
まあおっぱいフェチ、
そうそうそう、
まあ、お尻フェチいっぱいいますよね、
まあ、ね、そういう話じゃなくて、またちょっと。
それは違って、森平さんなりのフェ
チ、うん、で人にもそれぞれやっぱあると思うんですよ、はい、本当にそういうなんか直結、なんつうのかな、性的なものに直結してるのかどうかもわからないんだけれども、ここにちょっと何か心にクッと引っかかるクッとなんですよ、もう、
はいはいはい、
そういうものってどうかなっていうことをちょっと考えていきたいなって今日は思いまして
議論したいなと、
はい、思うんですけれども、はい、僕ね、あの最近気づいたんですけど、
はい、
傘
仕草とかじゃなくて、
傘、
ね、仕草部位じゃなくて物、
だ気づいたんですけど、まあ、ちょっと前の話なんですけど、
はい、
すごい清楚な格好してる綺麗な女の人がいて、はいはい、まあ、本当にこう別にすごい派手なわけでもなく、
うん、
なんかそういうわけでもなく本当に清楚な感じというか、うん、すごい綺麗な佇まいの女性がいたんですよ、うん、で本当に身だしなみもちゃんとしてて、はい、まあ、普通に切れたなって感じで電車の中で見たんですけど、
はい、
ふと見たらいろいろ本当に結構服装に気を使ってる感じの人だったんですけど、うん、持ってる傘が汚かったの100均で売ってるような、ね、あのビニールの、
うん、
透明な傘なんだけど、ね、もう
プルプルな
錆びてるし、透明の部分がもう白くなるぐらいの、ね、もうぐっさぐさの、なんでそれなんだろうって思ったんだけど、なんか目が離せなくなっちゃって、
はい、
あ、これ俺グッと来てるってそこで思ったんですね。
そこでグッと来ちゃった、
そこでグッと来ちゃった、
ギャップ萌えみたい、
ギャップなのかな、
この人やっぱ身なりはあれだけれども、
うそうそうそうそう、だからね、やっぱそういう部分ってちょっと
素が出ちゃってるってことですかね、
うん、やっぱね、ギャップ萌えイコールフェティシズムなのかなって思うところがあって、
なるほどなるほど、
結構でも割とそういうことってあるじゃないですか、例えば、はい、ね、
なんか分かりますよ、
冷たそうな人が一瞬優しさを見せるとグッと来ちゃったり
みたいな、
だからなんかいろんな世の中フェチっていうものがあるけど、はい、これっていわゆるその意外性、
うん、
イコールフェチなのかなって僕その時に思ったわけなんですよ、はいはいはい、でその他にもね、僕思った時に、
はい、
これもまたそういう感じの女性がいて、
いた
なんだろう、僕なんかやばい人みたいですけどね、すごい綺麗な人だったんですけど、靴がドロッと
靴はみんな気にするでしょ、でも
するんだけど、で別にね、言ってもさ、別に田舎道じゃないから、
はい、
東京を歩いてる
普通にね
時だと泥ってつかないじゃないですか、まあせいぜいねちょっと濡れちゃったりとかびしょびしょになったりすることあるかもしれないけど、なんかね、山で人殺してきたみたいなの人がいたの。
格好は
綺麗なの、なんか本当にむしろなんか
ハイキングの格好してとかじゃない
じゃなくて、もう本当にちゃんとしたスーツというか、
なのに
靴が泥ってわけだったんですよ。その時も僕目が離せなくなっちゃって、なんだろうこの人は一体何なんだろうってそこの背景とかいろいろ考えちゃって、もう本当なんかね、飲みに誘いたいぐらいになっちゃって、
あら、
だからもうそういうのも含めてやっぱり意外性って大事だなっていう話
な。なるほど、意外性ですね、
うん、やっぱね、だから本当にね、なんか多分こうなんていうんですかね、やっぱりその人間がドキドキする、その例えば裸であるとか、うそういうのも普通は見せない部分
なん
ですか、
見せない部分、
でもそれが見えちゃったっていう意外性によって僕らそこにドキッとしちゃうんだなっていうことを、そういうそういうなんていうんですかね、興奮のルーツみたいなのをそこで僕ちょっとね見えたんですよ。 なるほど、人間の仕組みってこうなんだっていう。
意外性ですよね。
そうですね。だからやっぱ意外性に人は胸を躍るんだなっていう。
先日、うん、スーパーで買い物をしてたら、はいはいはい、まあ自分の前のお姉さんが、うんうんうん、猫の缶詰を買ってた。
ほう
ほう、まあまあ猫飼ってんだろうなっていう、はい、まあそれは別にいいんですけど、うん、20個ぐらい飼ってるんですよ。
なるほど。
なぜそんなにと思って
グッときた。
そこで、うん、なんでそんな買いだめしなきゃいけない理由があるんだろう。この人はと思って、そこなんかいろいろこう情感が見えるな。
あ、
その人の。
そう、なるほどね。
だ、まあ、カゴの中ペチですよね。
なるほど。なるほどね。でもやっぱなるほどな。だからその人がまたそこで食い始めてもまた意外性が、
いやそれ
意外性があってそこでさらにグッときたの
かもしれない。意外すぎるよそれ食い出したら。
猫缶食いフェチみたいなのがね、はい、なるほど。やっぱね、うん、だから本当にこれ多分このままいくと、
はい、
今みんなマスクしてるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
そのうちあの唇チラフェチみたいなのが
絶対ある。
出てきちゃうんじゃないかなと思うんですよ。
絶対出てきます。
多分
なんか、うん、ね、下世話もう今あってもおかしくないなと思ったら、うん、アダルトビデオとかで、うん、ま、マスクしながらプレイをして、うん、最後の最後だけ外すみたいなとか絶対ありそうな気がする。
なるほどね。もうそろそろでも作り始めるんじゃないかなっていう気がしますよね。
はい。
だから本当にね、
わかります、わかります。
人間のそういう価値観ってどんどん変わっていくから。ね、多分もう徐々にそういうのが見栄えてきてるんじゃないかなと思って。もうだって
マスクしている顔がデフォルトになりつつありますから、
うん、そうなんです。だからね、やっぱりこれやっぱ時代今変換期に転換期に来てるのかなって思う。
なんでそんな グローバルな
話フェチの話から
ワールドビジネス。
だからやっぱりそういうやっぱ意外性とかフェチっていうのが人間の価値観に如実に表すものなのかなって思うので、きっとそうなんだから、マスクフェチみたいなのもきっとこれから出てくるわけじゃないですか。うん、
そうっすよ。だからあの人のマスクの下はどうなってるんだろうって想像する。
うん、だってもともと言うと、例えば下着だって、
あ、そうか。
昔で考えると、ほら、着物の下ってね、
着てないですもんね。
裸だった
じゃないですか。今も着てないですもんね。
うん、で、昔の女性からしたら、その下着が日本に流行し始めた時っていうのは、下着があるから見えても大丈夫っていう気持ちだったそうなんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
だからまあうっかりこうなんかこうはだけてしまっても下着があるからよかったねって思う時代が昔その流行り始めはあったらしいんですけど、今なんかそれこそねパンツなんて見えちゃったら大変なことになっちゃうわけだし。
そうそう、なんか時々うちの若い頃なんか女子校上がりの子とかが普通にパンツ見えてるから、
はいはいはい、
いやまあパンツ見えてるかなって突っ込むと、
はいはいはい、
いや女子校だったらこれ見せパンなんで大丈夫っすって。
う
ん、う
ちは女子校じゃないしって思って。
あ、ダメなんですかみたいな。
そうだから、
あ、そういうこと、価値観が違うんですよ ね。
やっぱり価値観がやっぱりだんだん変わっていくから。そうで、だからきっとねマスクだって今までは口は見えてて当たり前だったわけですけれども、はいはい、ずっと隠すことによってそこにきっと男も女も恥じらいが出てくるわけなんですよ。そうだからきっとこう唇が見えるだけでドキッとする日もきっとこれから、むしろもう来てるのかな。
もう来ちゃってる可能性、
来ちゃってる
可能性ありますね。
もしかしたらもうそれこそレストランで待ち構えてるやつがいますよ多分。
あ、
マスク外すところを見てやろうと、
食べるためにマスクを外すその瞬間だけを狙いに、
狙いに
いる。絶対いる、そういうおじさんいる。そういう変態、
ね、で本当に怖いよね。
それでも、
うん、
森さんがやろうとしてる、もしくはやってることですよね今。
まあ多分これから足を突っ込んでいく感じにはなるのかもしれないよね。でもね、なんか俺なんかのニュースで見たんだけど、なんか性行為もマスク推奨みたいなことを政府が発表した国があるらしいよ。レベル高いよね。
性行為はしていいんですね。
うん。けどマスクはしようっていう。
難しいですねこれ。
いや、意味あんのかなって思う。
まあ、
うん、
行為そのものはできます
ね。まあね、でもね、ツバ以外いろいろ濃厚接触してるからさ、
超濃厚接触
なんかそれでなんとかなんのかなって思う。
超濃厚接触な気がしますけど、うん、
まあでもね、本当にこういうやっぱね、 いろんなウイルスとかが蔓延していろんな生活様式が変わると、はい、フェティシズムもどんどん変わっていくわけじゃないですか。そういうどこに引っかかるのかとか、人間のスタンダードが。
いや本当ですよ。だって、うん、ね、テレワークキャバクラみたいな、テレワークじゃないけどオンラインキャバクラが流行ってるらしいですから
ね、うん、あ、ね、もうどんどん人に会わなくてもよくなっちゃう、
ね、それ多分ツーショットチャットじゃねえかっていう、う
ん、そうだよね。本当だよね。え、それはどういうシステムなの。
女性を指名して40分間いくらみたいな感じで、
うんうん、なるほど、それ
で
払っちゃうんだ、
はい、
でも結局もうね、何の楽しみもなんか下心のかけらもなくなっちゃうわけじゃないですか。
面白いのかなと思
う、うん、もう本当にオンライン飲みみたいなのが僕苦手で、
はあはあ、
なんかこうなんつうんだろう、結局さ、あれってシステム的にこういっぺんに喋れないじゃない。
あ、そうです
、まあ、喋れるんだけど誰が何言ってるか分かんなくなっちゃって、誰かが喋るときは黙ってないとさ、
いけないですもんね、
聞こえないけど、結局飲みで喋ることなんてみんなを黙らして喋ることじゃないじゃないですか。
まあまあ明々とね、
そうそうそうそうそうそう、
2、3人ずつで固まってちょっと喋ったりみたいな形ですから、
うん、そうだからね、本当にオンラインの何かが苦手ですね。やっぱり対面が大事ですよね。
機械が苦手なんじゃないですか、
ね、機械苦手、わかんねえもん設定とか。パソコン新しく買い替えたくないもん。設定が分かんないから。
いや、分かりますよ、うん、分かります。でもなんかね、聞いたの、うん、そのアプリの名前分かんないですけど、うん、そのオンラインのズームとかああいうのバーって、うん、顔が並んで、
はいはいはい
はい、ね、会話の、うん、なんだっけ実際の距離によって、うん、会話の聞こえてる内容がまた変わってくるみたいな、なんかせーので3人ぐらいで話し出すらしいんですよ。
ほうほうほう。
で、その座席の距離感によって聞こえてくる分量が変わってくるらしくて、
あ、この画面のこのポジションでってこと。
そう
へえ。じゃあこっちの人とこっちの人だと聞き取りづらい。
聞き取りづらいから下の人、うん、右上の人は、うん、右上の人はこの下の人と話さざるを得なくなってくる、
うん、なるほど、
みたいなの、アプリみたいなのがあるっていうのは聞いたことある。
へえ。それはアプリであるの。
アプリっていうか、ま
あ、でもそれは何の得があるの。
実際の飲み会っぽくなるんですよ。だから席を移動したりもできたりもするし。
なるほどね。へえ。でもそういうのがあんまり
ね、なんかね、
発達しすぎるのも嫌だなと思ってね。なんで、そしたら今度なんだろう、オンラインフェチみたいなのが出てくるわけ。平面の、二次元じゃないんだけど、三次元の平面がいい。
難しいなぁ。
アニメとか漫画じゃなくて、人間なんだけど、平面がいいフェチ。
めんどくせぇ。
時代は変わっていくわけだ
から。直接会うのはちょっとあれだろ
うみたいな。そう。でもさ、やっぱりそういう人もいるんじゃない？今こうなんつうんだろう、コミュニケーションの下手な人が多いじゃない
ですか。その方が楽ですかね。そういう人から してみればね。
だから一つ画面挟むだけで、やっぱ喋れるっていう人もやっぱりいるのかもしれないですよ。
うん、
もしかしたらもうオンライン結婚とかね。
ありそう。
会わずに
結婚。
本当に、
いや、なんか年内にニュースになりそうですね。
なんかありそうだね。
一度も会わずにニュース、結婚に届け出しましたみたいな。
ありそう、本当にありそう。
それはありそう。
6時とかのニュースのトピックスのコーナーで、
そうでオンライン結婚式やっちゃう。
結婚式ましたっつってね。
いいな、それ
ちょっと楽そうだね。
いろいろ楽ですよ。
うん、
ありますね。
なるほど、あるね、
はい、
これちょっと予言しちゃったね、
はい、ついに。いや、でも絶対ありますよ、年内で。
ちょっとさ、それさ、そういう会社起こす、オンライン結婚の
すすめ
ブライダル
プランナー
みたいなの
やりますか。
これ結構あれじゃない、今のうちに手つけとくべきじゃないですか。人儲けしてさっと逃げるみたいな。
さっとね、結婚できます
できますって、うん、
会わなくても結婚できます。
そう俺がこう婚姻届け持ってお互いの家に。
それもね、多分なんかね、
電子的なね、
電子的な何かで。
そうだね。今って婚姻届はやっぱ書かなきゃダメなの。
書かなきゃダメじゃないですか。
そうか、あれはね、まあ書類は印刷できるかもしれないけど、うん、そうか、最終的にはやっぱ書かなきゃダメ、
書かないとダメだと。
それもね、電子署名みたいな感じで、
電子署名みたいな、多分そういうのあると思う。やりますか。
なるほど、こ これちょっと絶対に今隙間産業でさ
それでもいいから結婚したいのかなみんと。
いやまあでも 人話題作りたい人っているじゃん。
いやまあまあまあそうですね、う
ん、それこそね、なんかちょっと IT 企業のなんか中途半端な社長とか飛びつきそうじゃないですか
オンライン結婚かまずでも一度も会わずに付き合い出すとこから始めればいいんです、
うん、ああなるほど。まあそうね、
別に付き合い出しても会わない。
でも確かにさ、あのネット上でこうああいうなんつうのオンラインの飲みというかやってたら、うん、まあ会ってる気にはなるよね、会ったことなくても、うんうんうん、だって実際あのツイッターとかさ、ああいう SNS 的なものでもさ、
はい、
4日も会えたら全く会ってないのになんとなく会ってる気分になる人っていっぱいいるじゃない、
ね、なんかよく、
うん、
森さんもそうですけど、
そうそう、
あのクソみたいなツイートを流してるじゃないですか。
そう
そう、だから、うん、あ元気なんだなこの人っていう気がします、
ね、そうよく考えたら俺ら飲んだことないよねって人いるもん、実際ツイッターでやり取りしてても
。確かに、ね、確かに。
それ考えたらやっぱり会ってる気になって好きになっちゃったみたいなことを言ってオンライン結婚する人いますよ。
やりましょう。
うん。これは見つけたね、商売ね。見つけちゃったね。
じゃあ来週までに。
来週までにちょっと
なんかうまく
ある程度
形にして
登記しましょう。
会社名
か、はい、なんだろうね、オンライン
オンラインってつけたらダメでしょ。
つけたらダメだね。
モンヒエカンパニーとかでしょ
もう小劇場の会社の名前まさにもうなんかコントやる。
やべえな、絶対潰れるな。
絶対潰れるわ、それな。もうなんか、安いおまんじゅうとか作ってそうだよね。森平カンパニー、ちょっとね、駄菓子屋で売ってるやつ。子供向けの30円ぐらいの菓子を作ってる会社で。はい。
何ですか、じゃあフェチ。
フェチ。あれ、フェチの話から、それだな。
だいぶ盛り上がりました、フェチ
の話。そうだね。
はい。
いいね、これで、ね。
いいと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ、東京ミルク放送局は、ツイッターもやってますので、はいはい、ぜひ、シャープミルク放送局で、はい、感想いただければと思います。うん、あと、そうですね、YouTube 見てる方は、うん、そうですね、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。うん、あとそうだ、告知をしなきゃいけなくてですね、9月の12日に、
う
ん、こちらの、今こそできる映像表現って何っていう、うんのイベントの、はい、MC とかをやらせてもらいますんで、よろしくお願いしますって言いながら、3、4回私告知してましたですね、重要なことを伝えるの忘れてました。
はぁ。なんでしょう。
これ載ってないんですけど、賑やかしで、冷蔵庫マン呼んでるんで。
師匠呼んでるんで、
ね。冷蔵庫マン師匠も出ます。
なるほど。
なんで、
それ言わないと。
ぜひ、ミルク放送局の、はい、リスナーの方はぜひ見ていただければなと思います。ツイッター等で URL 貼っときますんで、ぜひよろしくお願いします。はい。はい、こんな感じで、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、バイバイキーン。
はい、バイバーイ。